10月15日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日の日差しを有効に使わなきゃなという感じで、はい、私家ではですね、昨日の夜に、妻が洗濯機を回しておりまして、まあ、今週半ばはね、結構雨が降ってたんで洗濯物が溜まってたんで、昨日今日でと、週末また天気悪くなんだよね。
そうなんですよね。明日東京地方曇りの予想になっていまして、まあ、日曜日も傘マークがついているんですよね。で、月曜日日差しあるようなんですが、また火曜日傘マークということで、すっきりしないお天気続くので、
なるほど、
まあ、今日の日差しを有効に、使っていただいた方がいいのかなというのと、来週の月曜日からですね、気温がまたガクンと下がるんですよね。20度最高気温届かない日も出てきますので、この週末でこうまだねしてない方は衣替えして、こう秋物だったり冬物を用意しておいてもいいかもしれません。
なるほど、ね、考えてみたら今週の頭がね、30度に届かんという最高気温だったから、
そうでした。
まあ、結構やっぱりね、週末に来て疲れが出てきてると、あ、まあ、私なんかまさにその一人なんですけれども、
はい、
ね、なんとか今日一日乗り切っていきましょう。さて、昨日10月14日というとですね、
はい、
鉄道の日なんです。
うーん、
明治5年1872年の10月14日、汽笛一斉新橋をでありますよ、新橋横浜間日本初の鉄道開通ということがありましたんで、それを記念して昨日10月14日鉄道の日ということでですね、コロナ前はですね、その鉄道の日に合わせて、もうちょっと前の、だいたいその直前の週末ぐらいなんですけど、この日本放送からほど近い日比谷公園でですね、鉄道の日フェスティバルっていうのがですね、大々的に繰り広げられて、
ありましたね。
そう、子供連れてそこに行くとですね、いろんな会社、鉄道、全国各地の鉄道会社がブースを出してて、
はい、
で、こう、それをですね、記念写真撮ったりとか、うん、ジャンク市みたいのでですね、いろんな、部品だとかですね、私もこう、昔はそうですね、それこそですね、電車の中に、こう、ありし日はですね、電車の中にこう、ちゃんと掲示されてた、その路線図みたいのがですね、
はあ、
売ってたりなんかして。
買ったんですか、それは。
買ったよ、それ。東急かなんかのですね、買って、こう、家でご満悦に眺めるみたいなですね、ことをやったりもしたもんですけれども、
はい、
残念ながらコロナでなかなかイベントができないということで、なんかね、いろいろウェブ上で、企画を展開するところがあったんですけれども、
はい、
私この昨日ですね、ツイッターのタイムラインで流れてきて見入ってしまったのがですね、この鉄道の日を記念して、なぜか NHK ニュースがですね、鉄道の日を記念した1980年代に首都圏を走っていた電車の映像を集めたっていうですね、これたった40秒足らず、はい、まあ、50秒ぐらいの映像なんですけれども、こうじーっと見入ってしまってですね、さっき新業アナウンサーにこれを見せたら、私一つも知りませんっていう風に、
結構見たことない鉄道があって、
何言ってんだよ、愕然としたんですが、
本当ですか。
一番最初に出てくるこのうぐいす色のね、
はい、
うぐいす色一色の
山手線ですか。
山手線、うん、山手線103系懐かしいですね。そして京浜東北線が出てきて、でさらにはですね、ステンレスの車両が高架を走っていく、これ井の頭線が走っていって、で井の頭線の下からですね、小田急線が出てくるって、これだからおそらく下北沢の駅のあたりだと思うんですけれども、まあ、2社が交差するのは下北を置いて他にはない。
そうですね。
ね、はい、でしかもですね、そのロマンスカーが朝霧っていう名前のロマンスカーでですね、
はい、
これは御殿場線に直通していくっていう電車だったんですけど、いやなんかね、こういうの僕が本当に子供の頃の、スター選手たちがこう集まってるって感じなんですけど、もう覚醒の感がありますね。今から40年ほど前の出来事でありますよ。
そうですよね。40年前ですか。
そんな話を聞きつけた番組のディレクターがですね、リンクを貼って
番組のね、ツイッターでもつぶやいておりますので、
そう、でも今年2021年のですね、10月14日ちょっと私個人的な記念日になりまして、
はい、
というのはですね、 JR 東日本の両国駅で、何度もアナウンスさせてもらってるじゃないですか。そうでしたね。はいはい、これ、機長さんと個人的な関係からですね、そんな話をこうやらせてもらったんですけれども、これ、JR の千葉社がですね、聞きつけて、なんか面白いことやってんじゃないのみたいな感じで、で、結構いろいろ、そこからですね、支援してもらったりなんかしてたんですけど、皆さん、ちょっと鉄道の日に合わせてですね、協力者表彰っていうのがありますんで、とりあえずノミネートしときましたんでって言われて、おお、マジっすかなんて話をしてたらですね、
はい、
この間両国駅に、ちょっと来てくださいよっていうふうに、呼んでもらってですね、で、そうしたら、千葉支社長表彰というのを、いただいて、
なんと、
でこれがその感謝状の中には10月14日の日付なんですよ。鉄道の日に合わせてこういう感謝状出すんですなんて言ってですね、いやありがたいことにですね、そんな感謝状もいただいてしまいまして、
嬉しいですね。
いや
それは
本当だよ。だこのね、40年前のですねスターたちをランランと輝く目で見ていた俺に伝えてやりたいよね。
はい、
お前これそのまままっすぐ月でいろよと、そうするといろんな仕事になるかもしれないぞというですね。そうですよね、
両国でアナウンスできるぞって。
いや本当だよ ね。電車のアナウンスができるようになるなんてさ、思っても見なかったからさ。
本当です
よね。そうなんですよ、本当個人的な話で終始して、しかも BG が終わってしまって大変気をつけるんですけれども
、はい、
ここから回復運転をしていきたいと思います。はい、はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターなどで、ご意見をお寄せください。オープニング鉄道の日の話をしましたらですね、グッズを持ってるぞっていう人もたくさん書き込みをいただいてますね。やっさんさん、東急九千系の釣り革を持っていると。
釣り革、
いいですね。釣り革の、多分こう持ち手の上のところに、
はいはい、
あの当時だとね、広告があったのよ。
ありましたね。
あったよね。
それ覚えてますよ。
で脇に多分ね、東急百貨店って書いてあると思うんだよね。いやー懐かしいなー。今もうなくなっちゃったからね、そういうのね。
そうですよね。
あそこにさ、細かく祭事のなんか紙が差し込んだったりしたんだよね。
あー懐かしいですね。
懐かしいね
ー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。6時半頃からご登場いただきますが、まずは野党の経済政策について考えていくと、そして7時台ですが、衆議院昨日解散となりました。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、日本共産党小池晃書記局長に電話で生インタビューです。さらに与党の経済政策についてもキーワードのゾーンで掘り下げます。で、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、日本沈没を考えると、今こそ小松左京をというところ、世相についてね、広く宮崎さんにお話しいただこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。昨日の本会議で衆議院が解散されたということ、一面トップ各紙これという感じになっております。後ほど、今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんとこの件、政策面あるいは政局の面からも深めていきたいと思っております。日程が19日来週の火曜日に公示、そして31日日曜日に投開票という短期決戦になっています。そして、同じようにですね、写真を使いながら昨日夜の岸田総理の記者会見の模様も含めて、書いているというところですね。すべての新聞そうなってます。で、気になるニュースですけれども、その会見の中でも多少言及がありました。台湾の半導体大手 TSMC が、熊本に工場を作ると、日本のソニーだとかデンソーというところと、共同の形、合弁の形でですね作る、そして2024年の稼働を目指すというところで、あります。経済安保の具体的な形が出てきたと、TSMC が日本に生産拠点を設けるのは初めてだということ、そして、今この現状、円安も少し進んできているということもあって、日本のこの、労働力というか、そのコストがドルで考えると割安になるというようなところも書いているところも、ありますけれども、他方かなり2019年ぐらいから経済産業省が誘致に、相当こう力を入れてきたというか、力を入れてきたというのはさ、補助金の部分も含めていろんな形で宗派を送り続けてきたということがあります。 で今回熊本に作るということでソニーの工場の隣接地だということなんですが、これ5年ほど前の熊本地震の時に、ここの工場もクリーンルームが破損して、被害を受けたというところでありましたが、相当大きな工場がね、インター降りてすぐのあたりにドーンと広がっていると。でなぜ熊本かというところで、この半導体きれいな水が必要ということもあって、そうするとこの熊本のあたりというのは非常にこう、水の質も良いということもあるというふうにも聞いています。当面の間は日本のね、国内の自動車だとかでも使われる、汎用的な半導体を作っていくというようなことでありますが、これまず工場の建設というものが先に発表されてますけれども、これに、後追いをするような形で経済安全保障に関しての法律作り、それから予算の手当というものを選挙後にやっていくということも合わせて、昨日の閣議後の会見などで小林担当大臣からもそんな話が出てきたりもしているようであります。経済安全保障に関しては特に与党側がこれ、公約の中でも相当力を入れて書いているというところでもありますので、目玉政策としてこうどんとこのタイミングで出してきたなという感じもあります。で、日本経済新聞は他方WTO のルールと整合性が問われる可能性もあるというふうに書いています。いきなり一発アウトのレッドにはならないけれども、場合によってというところで、イエロー補助金のに該当するのではないかというような指摘があります。で半導体の工場を建てて、それ補助金使って建てると当然コストは低くなるから、安価で作ることができると。で、それを国内で売り出したり、あるいは海外に輸出するということになると、例えば韓国の半導体メーカーなどが、日本への輸出が減って損害を受けたというふうに訴える可能性もあるというふうに、その辺リスクだぞというふうに日経は書いておりますけれども、ただ、もう、フェーズが変わってきているというところは、確かにあるんだろうと。かつてであれば WTO もそういうこう提訴に対して、前向きに対応したかもしれませんけれども、こう世界情勢が変わってくるとそこのところも、変わってくるのかもしれないなということも感じさせるニュースでありました。ここが気になるでした。今朝は評論家の宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは昨日衆議院が解散されました、経済政策についてっていうのはね、宮崎さん出演されるたびに掘り下げてお話しいただいてますが、
今度の総選挙っていうのは、今までもう多少なりとも経済政策が争点になったことがあるんだけど、とりわけ、経済政策がこう争点化するのではないかというふうに予想されるので、自民党与党はね、特に自民党はね、新しい資本主義っていうのを掲げて、割と、皆さんもご承知のところが多いんじゃないかと思うんですけど、本当に野党は何を考えているのかっていうのがよく分からないというところがあるのでね、及川健二氏が、本当に野党ではダメなのか、野党が掲げる成長のための経済政策という本が秋書房から出てるんで、これはね、なかなかいい本なのでちょっと読んでみてくださいという感じがするんですけどね。
この及川健二さん、日本とフランス共同のテレビ局フランス10の記者でいらっしゃって、もうこの経済政策について記者会見でも何度も何度も質問されて、
私のところにも、時折こうどんな質問したいか、こんな質問しましたって、でこんな答えがありましたってメールがね届くんですけどね。
なるほど、でもそれをこう各党のこうキーマンたちなどにこうある意味聞きまくって書いたっていうような感じの、
そうですね、だからカレンの主張というよりは、きちんと取材されていると、いう感じがします。これを読む限りにおいては、野党にも、私は賛成反対両方ありますけれども、野党にもかなりまとまった経済思想に基づく、経済理念に基づく 政策というのがあるということが分かってきますんで、興味深いことは興味深い。ただまたこれはね、はい、実効力はまた別だからね。あの政策として掲げても実行できるかどうかっていうのは、はい、実行それを実施する能力があるかどうかっていうのはまた別の問題ですから、それはちょっと現状では野党に関してはさっぴいて考えなければいけないんだけれども、
はい、
一応こう青写真というのはかなり全体的な整合性の取れた青写真があるんだなということは分かりますね。
まあ、とがく分配か成長かみたいなね、二項対立的に報じられることも多いですけれども、
私は基本的にそれは間違いだと思いますけどね。分配なければ成長なし、
はい、
成長なければ分配なしというのが正しくて、
はい、
ただじゃあその好循環というのを本当に自民今の岸田政権の政策で実現できるかどうかっていうことは問われるでしょうね、当然。
その成長のこうエンジンとなるような、あるいは起爆剤となるような投資であるとかっていうのをこう政府側が行えるのかどうかとか、その辺も関わって
きます、ね、本当はね、なんか報道されるのは与党にしても野党にしても、はい、こう分配が中心になっていて、成長の方がね、なんとなくこう、おろそかになっているというか、どう成長させていくかというのはずっとね、
はい、
こうある意味で失敗し続けたわけですよ、構造改革、
はい、
政策規制緩和とかさ、
はい、
民営化とかって、果たして競争政策がね、果たしてそれだけで、
はい、
まあ、それも確かに、必要かもしれないけど、潜在成長率を上げるために必要かもしれないけれども、それだけ ではどうもうまくいかないということが分かったこの15年だったわけじゃないですか。
はい、カッコつきのこの改革だとか、でもメディアはそれを求めて、それが出てこないから成長の部分がおろそかになっているっていう風な批判が出てきてますね。
だからそこがね、やっぱり間違っていて、まだ例えば省庁の方がね、
はい、
経産省が出したさ、新しい産業政策に関するレポートとかさ、産業構造審議会
ですかね、
審議会が出した、はい、そっちの方が私は進んでるというふうに思いますけど、だからあれをどういうふうに政策に生かしていくかということを、
はい、
与野党ともね、もう少しこう強調してほしいなという気がしますね。
経済政策について7時台にもまたお話をいただきます。今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大阪関西支社からのご登場ですが、外明るくなってきてますね。
今日はね、割と快晴ですね。
全国的に今日はね、いいお天気、秋晴れという感じなのかな。
はい、そうですね。
千葉のあたりはね、ちょっと濃霧注意報が出ていたりなんかするみたいですが、そちらはスキッと晴れてるみたいですね。じゃあね、
スキッと晴れてますね。
そうだ、宮崎さんが現地で撮った写真も、今上がってるようなので、ツイッターもぜひご覧いただければと思います。はい、ご覧ください。お送りしております OK コージーアップ、この後8時まで生放送。今日は大阪日本放送関西支社とつないで、評論家宮崎哲也さんとお送りしてまいります。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく、さまざまなコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
アマゾンのオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次第最初のニュースはこちらです。衆議院が解散、事実上の選挙戦に突入。
今回の選挙は未来選択選挙です。国民の皆さんのご判断をお願いいたします。今時代は分岐点にあります。どのように動くかが日本の未来を決めることになります。
衆議院解散を受けた岸田総理大臣の昨夜の会見の一部をお聞きいただきました。衆議院は昨日午後1時過ぎに開かれた本会議で大島衆院議長が解散の詔書を読み上げ解散されました。各党は今月19日公示31日投開票の衆議院選挙に向け事実上の選挙戦に突入しております。4日に就任したばかり10日後の解散ということで、まあ、その期間戦後最も短くなったということも言われております。
うん、まあ、それに関してね、いろいろとこう新聞なんかは取り沙汰してるんだけれども、はい、うん、むしろ私はあの日刊紙とか週刊誌がね、はい、早くも、はい、いや先走り気味のこう獲得議席数予測とかっていうのを出してるじゃないですか。
そうですね。
で、比較的私はやっぱり楽観的だなというふうな、あのこの段階のね、はい、あの予測はね、大体当てにならないんですよ。
なるほど。
これからだからね、はい、だからどんな楽観的な数字で、どこの悲観的な数字であんま当てにならないんですけど、焦点はですね、はい、やっぱりこう、まあ、岸田総理は、あの与党過半数というようなことをおっしゃってるわけですけれども、
ね、
はい、与党過半数は233議席ですよね。
うん、
で、それは、ね、あまりにもこう低すぎるし、はい、まあ、まさかこれを目標とはしていないだろうというふうに思われます。とすると何が目標なのかというと、まあ、で一つには安定多数と、
はい、
これはあの17ある常任国会、あの衆議院の17の常任委員会の委員長を出せるっていう、そういう数なわけね。でさらに言うと絶対安全、安定多数と、これがやっぱり私はあの与党が目指すべきところ、自民公明が目指すべきところで、安定多数は244、絶対安定多数は261、だから与党で261欲しいだろうと。逆に言うならば261取れれば勝ちだし、261取れなければ敗北に近いと言ってもいいと思いますね。
まあ、あの委員長ポストを全部抑えた上で各委員会で過半数も取れるというのが絶対安定多数。
絶対安定多数ですね。
うん、そうすると、まあ、あの
でこれが、ね、取れないと、はい、まあ、政権運営がかなり支障をきたすことになってしまうわけですよ。ですからやっぱり与党で261は必要と。
で原油が自公で305なので、まあ、261だとどうでしょうね、40議席ぐらいのマイナスまで、
まあ、それがねギリギリですね。ギリギリ勝利条件というふうに私は思いますけどね。今、まあ、私の現時点での予測では、
はい、
厳しいと思います。
厳しい、
不可能ではないけれども、はい、かなり厳しい。
まあ、あの各社世論調査などを見ると、内閣支持率を見ると、まあ、確かに菅政権の最後には上がったけれども物足りないというような評価がある、まあ、そのあたりが、
まあ、しかもあの世論調査がね、直接こう議席数に反映するわけではないですからね。だからこれはやっぱり蓋を開けてみないとなかなか分からないところで、なんか、まあ、あの自民党とかはですね、重点選挙区の調査を早くもやってますけれども、まあ、それを見る限りは、
はい、
私はやっぱり厳しいなという選挙になると、あの相当こうあのふんどしを締め直してですね、
はい、
戦いに臨まないと、あ、絶対安定多数は、あの
厳しい、
なかなか難しいかもしれないという感じ。
まあ、そうすると逆に言うと野党に対しては追い風なのかとも思いますが、
まあ、でもどっちにしても政権は取れないからね、政権交代にはならないからね。
まあ、あの共闘がどうなるとかね、まあ、その辺この後はい、共産党の小池書記局長とも電話でつないで伺いますけれども、
ね、立民との連携とかどうするのかね、はい、というようなこう政局的な話題か政策的な話題まで伺いたいところですね。
はい、この後7時10分過ぎに小池書記局長登場となります。 おはようニュースネットワーク。昨日から、衆議院が解散となりました。事実上の選挙戦に突入しておりますが、番組では今週水曜日から野党の代表幹部の方々にご出演いただき、経済対策あるいは衆院選の戦い方などを伺っております。今朝この時間は日本共産党小池晃書記局長にお話を伺います。すでに電話がつながっております。小池さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さあ、衆議院解散となりました。今どういったご心境でしょうか？
いや、もう闘志満々というか、
闘志満々、
はい、はい、やはり、政権交代ということをね、はい、掲げて野党共闘で戦う選挙になりますので、もう待ちに待った選挙だということで、全力を挙げたいなと思っています。
はい、党としてこう具体的な数字の目標等々というのはありますか？
まあ、共産党そのものをやっぱり躍進させていくと。で、我々特に比例代表が大事なので、
はい、
そこで全てのブロックで議席を獲得して増やしていく。そして小選挙区でも沖縄1区赤嶺政権さんはじめですね、
はい、
躍進を勝ち取りたい。そして野党全体で力を合わせて、
はい、
自民党公明党などを上回る、政権交代を実現したいというふうに思っています。はい、
さあ、大阪から参加ですが、宮崎哲也さんもいらっしゃいます。
はい、どうも小池さん、ご無沙汰しております。
お久しぶりです。
お久しぶりです。今こう日本共産党は比例区は現有議席が11議席なんですけど、衆議院の、はい、こういうこと どこら辺りが目標となりますかということはお答えならないんですかね？
いやだからもう今言ったように全ての11ブロックありますけど、全てのブロックでやはり議席を獲得して、
うん、
今獲得しているブロックでは議席をさらに増やすということになります。はい、
共産党は21選挙区で公認候補擁立を見送りましたけど、
はい、
やっぱり立民とのこの連携というのを非常に重視するということですか？
うん、21っていうのは今回下ろしたところですよね。
そうですね。
で、もともとですね、立憲民主党の現職の議員などがいるところで話し合いの結果、すでにもう大部分のところでは一本化をしていく、
うんうん、
で共産党で一本化した選挙区ももちろんある。
もちろんありますね。
で、全体で200を超える選挙区で基本的に野党が一本化をして戦う構造が出来上がったと。これはもう今までの選挙にない構造ができたと私たちは思っています。
なるほど。
うん、
これ先ほど政権交代を目指しているというふうにおっしゃいましたが、はい、そうすると野党が政権交代で政権の座につくとすれば、共産党はどのような政権に対して協力体制になりますか？
そこは立憲民主党と枝野さんと私ども岸和夫委員長とで党首会談をやって、
うん、
はい、私たちは閣外から協力をするということを確認しています。
閣外協力ですね。
はい、でその中身もね、100% 全部そのなんていうか事前に審査をして、
うん、
で確認をしてということではなくてね、
うん、
市民連合の皆さんと、6つの柱20項目の共通政策確認してるんですよ。暮らしの問題では医療費削減やめて、はい、コロナの充実図るとか、は
い、しました。
ジェンダーの平等とか、うん、原発なくして、はい、脱炭素社会作るとかですね、森友家計問題の真相化、限定とは言ってもかなり、今までの政治の大きな流れ変える、新しい政治作ることを確認して、その上で閣外から協力をすると。だから前回の総選挙ってのは希望の党の問題がありまして、あまりそのこういう議論をしっかりやった上で戦う選挙ではなかったんですけれども、
はい、
今回はやはりその政策も確認をし、政権での協力も確認をし、そして200を超える選挙区で選挙協力の確認もして臨むという、そういう選挙になりますから、共産党の99年の歴史で初めて政権交代ということに挑戦するという選挙になるというふうに思っています。
なるほど。
閣外からの協力というふうに、限定的というような言葉も使われました。先日枝野代表に立憲民主党をインタビューした時も、まさにその閣外協力という言葉でなく閣外からの協力であってという、その 100% 事前審査ではないというようなお話もありましたが、その意味では外交安保などはこうあまりこう共同歩調でやるっていうよりは是々非々でやるというような形になるわけですか？
いや、外交安保の問題でいうと、やはり最大の問題は、安倍政権で集団的自衛権の行使、はい、まあ、いわゆる、まあ、海外での武力行使を行うということまで踏み込んでしまった。これも今までの自民党もやらないと言ってたことをやって、でそこはリセットするということですね、うん、それから沖縄の辺野古の新基地建設中止をする、はい、まあ、大事なところでは確認してますので、ただもちろん共産党と立憲民主党で、はい、まあ、政策の違う部分っていうのはあるわけですよ、うん、でそれはお互いに認め合って、でそれをその政権の中に我々持ち込むようなことはしませんので、うん、一致しているところでやっていく。でしかもその一致しているところでやれば、枝野さんもおっしゃってるけど、当面3年5年10年ぐらいは共通点はいっぱいあると、でそういったことで進みますから、心配はないというふうに思っています。
ちょっと厳しいことを聞かせていただきたいんですけれども、外交安全保障に関して今、当面ですね、日本が直面している問題というのは、おそらくは中国の、台湾海峡問題です。台湾海峡危機ですね、はい、でまあ、それは尖閣にもつながっていく可能性があると、そういう中で、まあ、志位委員長は中国の今の覇権主義的な権威主義的なこの対応というのは共産党の名に値しないという厳しい言葉で批判されましたが、どういうふうにこの問題に対して対処されるお考えですか。
中国が台湾に対して軍事的な干渉を行っていることを、戦闘機をですね、防空識別圏に飛ばしたりしていることを、本当に許されないことだというふうに思っているんですね、はい、ただこの、台湾海峡で米中が軍事衝突万が一行うというようなことになったときに、日本が軍事的に関わっていたら本当に大変なことになってしまう、うん、台湾には米軍基地ありませんから、これ沖縄がまさに戦場になるし、まあ、日本がもうまさしく戦争に巻き込まれることになる、だから軍事対軍事の悪循環絶対起こしてはいけないと私たちは思っておりますし、
それを事前にこう、そういう軍事的なオプションが使われる以前にそれを抑止するためにはどういうことをなさいますか。
徹底的な外交努力ですよね、うん、で今ねやっぱり安保法制があることが非常に危険になっていて、まあ、自公政権は安保法制発動するって、まあ、菅政権の時には安保法制を発動するというふうに言ったわけですよね、うん、はい、そうするとまさにこう、もう要するに戦争に参加することになるわけですから、やはりそういう意味でも安保法制はやっぱり廃止しなければいけないとは思いますが、外交努力をですね徹底してやっていく。例えば尖閣の領海侵犯も、うんうん、日本政府というのは正面からの批判ができていない、懸念を表明するというふうにとどまっています、
海警
法、中国の海警法の制定というのは明らかに国際法違反なんだけれども、これ国際法違反だという、そういう批判ができていない。やはりその国際社会とともにですね、中国の今の覇権主義人権抑圧の体制について徹底的に包囲をしてですね、外交的に抑え込んでいくということが大事だと思うし、アメリカもですね、軍事一辺倒ではない対応をやはり今しつつある部分もあるじゃないですか。やはりその新しい冷戦を望まないとバイデンさんおっしゃってますよね、はい、うん、やっぱりそのなんかアメリカは軍事だと思ってついていったら実は後ろ向いたら誰もいないってことになりかねない。もっともっとリアリティを持ったやっぱり北東アジアでの平和戦略、その時に私は憲法9条っていうのは日本の持ってる徹底的なやっぱりツールになりうるというふうに思ってますので、そういう外交、それをやっていくということが必要だと思ってます、う
ん、続いて経済についてなんですが、消費税の引き下げというものも、うん、まあ、これはもうね、共産党はずっと掲げ続けてきているところがあると思います。経済政策どうお考えですか。
やっぱりコロナの下で本当に今暮らしは傷んでいます、はい、で緊急の給付金などを、ね、やっていく、私たち暮らし応援給付金、コロナで収入減った方、中間層も含めて10万円の給付金を出そうじゃないかと、これ大体書くと、はい、まあ、そういう現金給付する必要性は一致してきてますよね。それからやはり消費税っていうのが一番重くのしかかってる税金ですし、はい、まあ、世界62カ国でコロナ対策で付加価値税の減税やってます。で、やはりここに踏み切るべきではないかというふうに思っています。はい、
他方その、まあ、法人税制の改正など、ね、大企業優遇廃止等々でこれ成長できないんじゃないかというような指摘もありますが、これどうですか。
はい、成長のためにはやはり適切な分配が必要だと やっぱりなんで成長できなくなってるかっていうと、やはり家計消費が冷え込んでることですよね。でその原因はやっぱり、賃金が上がらない、その下で消費税を上げた、でこれがですね根本にあるわけですから、そのまずやっぱりその分配をきちんとやっていく、ね、分配をやるんだと言ったら岸田さんがなんかブレブレになって、金融所得課税の、ね、見直しを先送りじゃないですか、やっぱりそのきちんと分配することがなければ成長しない、
なるほど、
分配なければ成長なしだと私は思います、
小池さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
続いて教えてニュースキーワードです。与党の経済政策。さあこの時間、今朝のコメンテーター評論家宮崎哲也さんに、与党の経済政策この先というところをお話をいただこうと思っております。分配の部分を強調してという形で、先ほど共産党の、小池書記局長、最後の方は経済の話もありました、分配を先に立たせてというのは、枝野立憲民主党代表などもおっしゃっておりました、で一方与党の方はどうなんでしょうね、分配重視なんじゃないかというような報道もされていますが、
ちょっとねその総裁選の時にはね、分配重視っていうことを強調されていたんですけれども、小池さんもね、金融所得税の話はなんとなくこう先送りになってしまったっていう話もされてたけれども、ちょっとこう分配職というのがですね、だんだんこう弱まってきたかのような感じは持ちますけどね、ただいずれにしても主軸を分配に移していくのは悪くないと思うんですよ、ただね、私はやっぱり与党は与党らしく、もうちょっとこう成長の分野というのも、語っていいのではないかなというふうに思いますけどね。
そして、今足元ではコロナ対策とかっていうのを、経済ではやらなければいけないというのは、これは言を待たないところですが、他方やはりこの先の先の部分までの展望というところも、語っていかなければいけないと、そのあたりこの、総裁派閥であります岸田派の、有力な議員さんでもありますが、林芳正さん、今は前参議院議員というお立場でいらっしゃいますが、文藝春秋、月刊文藝春秋に記事が出ておりまして、これ宮崎さん聞き手として、
林さんに対するこう提言というかですね、こういうことはやらないんですか、やるんですかとかっていうような質問というのは、別に林政権将来原氏政権ができた場合ではなくても、岸田政権に対しても言えるわけですよね。で私はやっぱりこう、例えば成長戦、自民党の公約の成長戦略を見ても、ちょっと抽象的で、何を実際にやるのかがよく分かんない。実は、成長戦略というのは本当に難しいと思ってるんですよ、今までは従来はね、成長戦略というのは構造改革を通じて、つまり規制緩和と民営化を通じてですね、競争をこう、もっとこう適切な形で競争を行うことによって、この資源分配というのが適正化されていって、成長につながっていくという話があったんだけれども、果たしてそれだけでいいのかっていうことが、まさに岸田さんが掲げるさ、新しい資本主義の中で、として、今まではこう国のがそういう特定産業を支援するようなですね、
いわゆる産業政策というような、
産業政策っていうのはいけないというふう、やるべきではないという、だからほら、さっきあなたがさ、WTO ルールの話をしたじゃない、なさったじゃないですか、前半で。この半導体産業に対するね、 政策が WTO ルールとの整合性が問われるというような日経の記事を紹介されたんだけれども、うんうんうん、はい、これはもうまさに古い考え方であって、
市場に任せれば何でもいいんだという話ですね。
そうそうそうそう、うん、やっぱり私は積極的な政府の関わりというものが、はい、これをまあ新しい産業政策というのであるならば、そう言っても構わない、うんうんうん、
はい、
そういう必要が、そういうことをやる必要があるというふうに思いますけどね。そういう有効全体戦略が欠けているのではないかと。
でそこでこうじゃあ、ね、成長するところをどう見極めるべきなのかというあたりで、まあ、この林さんの論考の中では手を挙げる人をこう阻害するっていうのは やっちゃダメなんだというお話をされています。なかなかそこっていうのは、まあ、この先まだ議論の余地のあるところですか。
うん、私はまだ議論の余地があって、じゃあ例えば半導体について手を挙げたのかっていうと、むしろ経済産業省が、
はい、
と、成長戦略会議が主導してやったところが多いわけ、大きいわけですよね、
はい、
そうすると、まあ、ここには林氏に対しても少し再考をこうお願いしたいところなんだけれども、うん、やっぱり私は、しかるべきこの、うん、政府の機関の中で、まあ、委員会とかでもいい、審議会とかでもいいけれども、で手を挙げるだけじゃなくて、ここは成長分野だということを見極、はい、政府が見極めていくということは必要だと思いますね。
まあ、そのためには相当こう広範囲にわたるブレーンだとかっていうのが、まあ、情報網みたいなものも必
要だからね。この中で、はい、かつての大平正義政権の話をして、大平正義政権というのは、はい、やっぱり今の後期戦後 の、うんうんうん、この構想とか方針とかっていうものを打ち固めたんだけど、はい、その時には本当に旧部会に、9つの部会にあたる大きな政府の中でシンクタンク使ったから、そういうことをやるべきだということですね、
うんうん。時刻7時43分になるところです。お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ドラマ日本沈没について考える。小松左京さん原作のドラマ日本沈没、日曜日から始まりましたが、この時間は、日本沈没とコロナ禍がシンクロするものはあるのか、評論家宮崎哲也さんと一緒に考えてまいります。日本沈没と申し上げましたけれども、はい、原作は日本沈没、
日本沈没です。
ドラマの方は今回日本沈没なんですね。
日本沈没希望の人かな。
はい、そうですそうです、
というそういうタイトルだと思う。あのね、このドラマはね、
はい、
まあ、あの原作から48年の時が過ぎて、まあ、あの地球温暖化とかね、そういうことも含めながら、
はい、
うん、展開していって、あんまりこの原作とオーバーラップする登場人物がいないんですよ。ただ田所博士だけは香川照之さんが、
なるほど、
になると
あ
やっぱ田所さん博士は必要だということで、
あやっぱこの、ね、プレートテクトニクスからこう提唱するっていう役割は
で、なんでね、日本沈没って、日本沈没って2度映画化されていて、
は
い、ドラマもは今回で2度目、両方とも TBS なんだけどね。
なるほど。
でかつての日本沈没のドラマは割と原作に忠実でね、
はい、
五木ひろしさんがね、
はい、
主題歌だって、私子供の頃見たんですよ。
ほ
う、さようならと泣かないでっていう歌だったんですけど、そうで、これはね割と原作に忠実で、今回はかなりアレンジが加えられているという感じなんですけど、はい、なんていうかな、
はい、
なんで日本沈没っていう物語を、やっぱり時代の転換期に、主に時代の転換期に日本人は参照するのかっていうのは、
はい、
興味深いなと思いますね。
宮崎さん、 NHK 出版新書から今こそ小松左京を読み直すという本を、去年の10月に出版されていらっしゃいますが、やっぱりこの小松左京が求められる世相みたいなものっていうのはこう見て取れるものがありますか。
はい、この作品自体が、日本沈没という作品自体が、
はい、
別にこうなんか天変地異を予測するというような ていうことで書かれたわけではなくて、
はい、
まあ、SF ってそういうもんなんだけれど、うん、ある種の破局的な状況というものをわざといろんな理屈を動員して作り上げることによって、うん、
はい、
そのこう例えば破滅してしまう社会総体というのは一体何なのか、
うん、
まあ、日本人とは何なのかっていうことをあぶり出すためにやるわけですよ、
はい、うんうんうん、壮大なある意味の実験というような
まあ、そうですね、あの思考実験に近いわけね、
うん、
でつまり破局に直面することによって私たちは私たちが守るべきものという最終的に守る、はい、例えばサンガが滅んだとしても、うん、サンガが水没したとしても、
うん、
あの日本人性というのは残るのか残らないのか、
うん、
日本人性とかね、
はい、
日本文化とかね、そういったもの
は
残るのか残らないのか、何を私たちは残すべきなのか、
はい、
そういったサンガが水没した時に日本人の豊かさというのは何なのかっていうようなことをですね、
うん、
問おうとしている作品なわけですね。
で
先ほどね大平政権の話したでしょ
う。そうですね、はい、
大平正義政権の話を、あの1978年に発足した大平正義政権の、
はい、
先ほど9つの分科会に にわたるこう長期的国家ビジョンの策定のためのまあ、要するにこの大平総理の私的諮問機関が作られたわけですけど、うん、小松崎はこれに参加してるんだよね、は
い、
文化の時代研究グループっていう。
なるほど。これだから経済とかの専門家とかだけじゃなかったんですよね。
そう、あの文化総体を問うような、うん、
はい、
あのそういうこのなんていうかな、あの政府機関だった諮問機関だったんですけど、1978年といえば、うん、
はい、
日本沈没がですね、
書
かれてわずか5年後。
そうですよね、日本沈没73年で78年、
ですからあのこの私はこ の研究グループというのは、
はい、
あの諮問機関というのはその後の日本の保守政治の、
はい、
中で何度も何度も繰り返し、色合いを変えたり看板を書き換えながら繰り返されたものを策定したというところで大平さんの功績を認めるんだけれども、
はい、
まあ、そろそろそういう時期に来てるかなと。日本沈没が再びドラマ化されるということを見て、はい、まあ、ある程度視聴率をかなり取ってるということを見て、
ね、
見ると日本人もそういう必要性に迫られてきて、ポストコロナのですね、
はい、
新しいこう長期的な国家ビジョンというものを作らなければならない、国家目標といって国家理性といってもそういったものを作らなければならないのかもしれない時期っていうのが来てるのかなという気がしますけどね。
まあ、そのあの大平さんの作ったあの私的諮問機関、あれはその伝統史構想というものが今、ね、結構残ってたりもしますが、それだけじゃなくって、ええ、こう国全体のデザインとかある意味のアイデンティティみたいな、
外交に関しても、はい、内政に関しても、だって田園都市構想っていうのは、なんか田園都市構想っていうとすごくのんびりした感じがするけど、
その
後 の成熟した、うん、後期戦後の国内政策っていうもののある種のひな形であって、まだ実現していないのもあるし、というようなものなんですけれども、はい、さすがにね、しかしながら、もう40年以上も経つとやや対応期間がなくなってきた部分もあるんで、その精神を生かしながらもう一回この長期的な国家ビジョンっていうのを作らなきゃいけないんじゃないかという気がしてるんですけどね。でもなんかあの成長戦略とともにね、
はい、
そうするとさ、今時の選挙を考えるとそういうこう、長期の構想を策定するというようなことを掲げて公約として掲げた政党って、うん、与野党ともにないなと。
あ、確かにそうですね。というかそういう構想がテーマになってっていう選挙だとか、あんまり見ないですね、ここのところは。選挙もそうだし番組もそうなのかもしれませんし、新聞の特集等々も
そ
う
な
のかもし
れ
ませ
んし、それはなんか日本人のこう長期的構想力というのが減退して、デフレが20何年以上も続いたデフレによって非常に縮退してしまったということもあるんだけれども、例えばほら、うん、さっきあなたがさ、
はい、
指摘した日本経済新聞のさ、
はい、
あの WTO の整合性問われるっていう話の横にさ、
はい、
政策課題を聞くっていうんで
特集ですねこれね、はい、
学習院大学の、はい、滝沢美穂さんっていう方が、インタビューに答えていて、
はい、
例えばですね、私が非常にこう注目したのは、
はい、
我々の研究では米国並みに資源配分が効率化できれば日本の製造業全体の生産性を 7% 引き上げることができると。
おその、ね、前段で日本はこの30年間成長分野にこの人物金経済活動に必要な資源が分配されてこなかったというふうに指摘してますもんね。そうそう
そう、いわゆるミスアロケーションだというふうにおっしゃってますよね。
うん、
私はねこれは注目すべきであって、
はい、
7% 製造業が成長すればですね、
そうですね、
生産性が向上すればですね、はい、これは大変な変革をもたらすわけですから、なんとかそうですよ、ね、そういうことも含めてですね、大きなこう変化をもたらしてほしい。そのもう要するにこうアドホックに何か変化をするのではなくて、年金生活、年金を何か変えてみるとかさ、
はい、
そういうふうにこう全体性を書いた中でやるんじゃなくて、大きな構想 の一コマとしてこういうことを入れておくということが必要だ、はい、じゃあ大きな構想は何かとかね、例えば、今般地震あったでしょ東京で。
そうですね、はい、震度5強、
実はこう東京直下型地震かと思いましたよ ね、はい、
思いましたね。
かなりの混乱が生じたでしょ、
帰宅難民も出ました。
日本沈没にして言うんだったら、
はい、
東京直下型地震とか、うん、南海トラフとか富士山大爆発とかっていうのは、はい、この少なくともこの50年の中には確実に起こっていくわけですよ。そういうことを前提として、こうなんていうか代替首都を構想するとかね、
はい、
そういう構想っていうのは立たないもの半世紀ぐらいのこう長いスパンで日本 の持続的成長、文化的な富裕性をこう高めていくような構想っていうものをそろそろ考えなきゃいかんのではないかと。
それって安全保障にもつながっていくし、経済にもつながっていくし、
もちろん経済安全保障につながっていきますよね。
そうするとただその分野だけの専門家だけじゃなくて、じゃあ首都ってものはどういうものなんだろうとか、そこに文化ってものはどうやって根付かせるべきなんだろうかとか、いろいろな論点が出てきますね。
そういうことを考えないと、
はい、
整合性の全体的な政策っていうのは、でその全体的な政策から見て今の、このさっき言った製造業 7% 成長を達成するとかっていうようなですね、7% の生産性向上を達成するというようなですね、そういうことがこう入れ込まれていくわけじゃないですか。そういうことを考えないと、はい、なんかさ、どこかの時間さんみたいにさ
ばらまきはダメだ
ばらまきはダメだってこのままじゃあ財政破綻するとかって、もうずっとこの10年一日のごとく財務省が言っていたことをですね、総合雑誌に改めて書いてさ、それが注目されたりするわけですよ。
くしくも同じ号に載ってますねというね。
そう困ったもんだ。
でも非常に符合するなって思うのが、その、ね、78年にあの構想会議体ができましたが、その8年前に、大阪で万博があった、今回25年にまた同じように万博があるわけじゃないですか。あれも全体的なこう成長と経済とそして人間社会どうなんだっていうところが下敷きにあったわけですよね。これ、きっかけとしてはいろんなものが符合しますね、日本という国。
そうなんですよ。
だ
からでコロナっていう、まあ、世界的なね、
はい、
こう最悪というものがあって、それから立ち直ろうとしている中で社会構造というのをどのように変えていくかというのは、文化の面にもこの視野に入れてね、国家目標、国家理性、国家理由というようなものをですね、作っていくというのは、まあ主にこれはおそらくは保守政党の役割だという気がするんだけれども、のみならず、
はい、
私は野党もそういう構想をですね、打ち出していただきたいと思うんですけどね。なんかね、全部政策がね、
はい、
近視眼的なんだよね。
日本沈没、まあ、そこから、広い視野での、そして長いスパンでのこの先日本どうするという構想の話までいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、飯田浩司でございます。3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります。飯田浩司の特技は人の話をしっかり聞くということであります。私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です。新しい時代を皆さんと共に作ってまいります。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。お名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
はい、箱崎と申します。地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが、 YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能です。これはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか。総理お答えください。
はい、ご指摘の通りこの朝の時間帯ラジオ番組は激戦であります。現在は落ち着きを見せているとはいえ、どの番組も先行きは不透明で、多くのリスナーが未だに大きな不安を持っています。そこでこの飯田浩司の OK 浩司アップでは、地上波であれネットであれ聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために最後にラジオのある意味総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかにリスナーのあなたから最新のご信任をいただいて番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の1都3県を中心にしてある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップは令和版リスナー倍増計画、これを目指してまいります。ご清聴ありがとうございました。
それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。